広報古賀2026年7月号ジュライナンバー250表紙。今月の表紙は初めての運動会。最後まで走り切ったよ。そんな声が聞こえてきそうな初めての運動会。キラキラした笑顔でゴールテープを切る児童たちの姿に、会場からは温かい拍手と声援が送られていました。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページから7ページ。特集。引きこもり。その心を温かく見つめて。8ページ、9ページ。病院等で診察を受ける際は、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。10ページ。不妊治療や不育症検査、治療費用一部助成。高齢者、外出支援、タクシー運賃助成、福徳チケットをご利用ください。11ページ、児童手当、現況届の提出はお済みですか？住まいの就活ナビをご活用ください。12ページ、マナーを守って犬を飼いましょう。13ページ、一般財団法人古賀市地域振興公社から新商品が発売されました。14ページ、全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、キラリ古賀人。17ページ、おうちで簡単古賀ご飯、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、ソファーに膝を抱えて座る青年。4ページから7ページ。2枚目、運動会、玉入れの様子、20ページ。3枚目、古賀桃娘、記者発表の様子、21ページ。写真終わり、目次終わり。ハリヤ市長からのメッセージ。まもなく夏本番、厳しい暑さは、取れたての夏野菜を食べて乗り切ってみませんか？本市自慢の長茄子やニガウリは、厳しい基準をクリアして県の銘柄指定を受けた誇るべき一品です。実は私も晩酌のつまみ作りに台所に立つことがありますが、肝心の味が、簡単にできる調理法があればぜひ教えてください。新鮮で栄養価の高い古賀の旬を食卓に取り入れ、この夏を健やかな笑顔で彩りましょう。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。技術で未来を開きます。株式会社飯塚電機製作所。 会社概要。二次元コードがあります。会社名、株式会社飯塚電機製作所。住所、下大野2000。電話番号、925251。従業員数、32人。年商、7.4 億円。2025年度。会社外観の写真があります。当社は、1933年に創業した93年の歴史と実績のある制御盤メーカーです。当社で設計製造された製品は、停電時に活躍する非常用発電機の始動や電源の切り替え等の制御を行います。つまり、電気を絶やすことなく供給し続けるための重要インフラストラクチャーです。政府関連事業や公共事業をはじめ、国内外で病院、工場、学校等の様々な施設に導入されています。これからも社員一丸となり、事故や災害時に必要な電気を絶やさず供給し続けられる社会環境の実現に努めてまいります。そして、安心、安全を支える一翼を担えるよう、さらなる成長を目指していきます。写真4枚。1枚目から3枚目。写真の説明。1枚目、制御盤内部。2枚目、接続作業。3枚目、制御盤外部。4枚目、当社にて、設計から製造まで、一気通貫で行っています。写真終わり。特集、引きこもり。その心を温かく見つめて、私たちにできる引きこもりへの寄り添い方。引きこもりと聞いて、どんな姿を思い浮かべますか？自分の部屋から一歩も出ず、家族とも関わりを持たない。そんなイメージを持つ人が多いかもしれません。近年、引きこもりは増加や長期化の傾向にあることから、社会問題とされています。引きこもりとは、学業や仕事をしておらず、かつ家族以外の人との交流がなく、おおむね家庭内に留まり続けている状態を指しますが、その背景は実に多様です。不登校から引きこもりになった人もいれば、仕事を辞めてから引きこもりになった人もいます。誰もが直面しうる挫折や孤立がきっかけとなっており、決して本人の甘えや家族だけの問題ではないのです。誰にでも起こりうるからこそ、それぞれの事情に耳を傾け、親身に寄り添うことが大切です。引きこもりへの理解を深め、誰もが安心して暮らせる地域について、一緒に考えてみませんか？問い合わせ、健康の駅福祉推進課、電話925771。図の説明。従来のイメージがイラストと言葉で表されています。自分の部屋でベッドに腰掛け、パソコン画面を見つめる青年のイラスト。中央に青年の状態を表す言葉が並んでいます。左には小さく周囲の人のイラストがあり、持っているイメージを表す言葉が並んでいます。右には小さく家族のイラストがあり、抱いている思いを表す言葉が並んでいます。それぞれ書かれている言葉を読みます。青年の状態を表す言葉。無気力、外出をしない、仕事をしない、身なりを気にしない、外とのつながりがない、家族間での会話が少ない、昼夜逆転による生活の乱れ、室内がゴミで散乱している。周囲の人の持つイメージを表す言葉。 かわいそうね。あまり関わりたくないな。仕事もしないで何してるんだろう。家族が抱いている思いを表す言葉。早く自立してほしい。親戚や近所に知られたくない。私たちがいなくなったらどうすればいい？図、終わり。従来のイメージに加えて、下記のような人も見られるようになってきています。オンラインゲームなどで外とのつながりがある。コンビニへの買い物や自分の趣味の用事には外出できる。生育環境の違いや心身の特性などから来る生きづらさがある。それぞれにイラストが添えられています。すべての人が上記のイメージに当てはまるわけではありません。引きこもりの現状、図、全国で推計146万人、出典、子ども家庭庁、子ども・若者の意識と生活に関する調査、令和4年11月、15歳から64歳、生産年齢人口のうち、図の説明、薄いグレーの立っている人型が49、頭を抱えてうずくまる黒い人型が一つ、その上に全国で推計146万人、50分の1人の文字が重ねてあります。一人は赤で書かれています。図、終わり。図、年齢内訳、出典、子ども家庭庁、子ども・若者の意識と生活に関する調査、令和4年度をもとに作成。図の説明、年齢内訳が15歳から39歳、40歳から69歳、2つの円グラフで表されています。年齢15歳から39歳、15歳から19歳、21.5%、20歳から24歳、18.1%、25歳から29歳、23.6%、30歳から34歳、16%、35歳から39歳、20.8%。年齢40歳から69歳。40歳から44歳、5.2%。45歳から49歳、7.1%。50歳から54歳、10.3%。55歳から59歳、12.9%、60歳から64歳、20%、65歳から69歳、44.5%。図、終わり。ご家族やご本人に寄り添う支援員に話を伺いました。相談室は安心できる場所。散歩相談室は、引きこもりに関する相談窓口です。私は、1年半前から、支援員として、様々な悩みを抱える人の思いに、寄り添っています。相談室では、ご本人だけではなく、ご家族からの相談も受けています。初めての相談は、ご本人がいらっしゃることもあれば、ご家族だけでいらっしゃることもあります。引きこもりの背景は実に様々です。散歩相談室はご本人が家から一歩出て安心して過ごせる場所、安心して自分の気持ちを話せる場所です。ご家族には溜め込んだ気持ちを吐き出してもらい、一緒に考えます。ご本人もご家族も心が元気になれる相談室を目指しています。ご本人への接し方。ご本人が来られた際に大切にしていることは、 話を聞くことです。こちらから就労をせかしたり、社会復帰への具体的な話をすることはしません。また来てもいいかなと思える信頼関係を築くことを大切にしています。支援員とスムーズなコミュニケーションが取れるようになるまでに、時間を要する人もいらっしゃいます。そんな時は、うなずくだけや、はい、いいえで答えられるよう質問を工夫し、相手のペースに合わせてしっかりと向き合います。私たちは指示を出す立場ではありません。答えはご本人が自分で出すものであり、私たちはそのプロセスを支える存在なんです。また、ここではただ話をするだけではなく、工作やゲームをしたり、時には散歩に出かけたりすることもあります。月1回、イベントも開催しています。ご家族以外の人と関わりながら、ご本人が安心して話せる相手や場所を少しずつ増やしていけたらいいなと思っています。最初は緊張して話せなかった人が言葉が増え、笑顔を見せてくれるようになる。そしてご本人から何かをやってみようかなと進んで動いてくれた時などは、この仕事をやってきてよかったと心から思える瞬間です。ご本人の気持ちを一番に。たくさんの人の話を聞いてみて、引きこもりは決して甘えや怠けではなく、心が疲れ切ってしまった状態なんだなと感じます。今、引きこもっていたり、動けなかったりすることは、決して悪いことでも、恥ずかしいことでもありません。それは、次に動き出すための、心のエネルギーを貯めている大切な期間です。焦る必要は全くありません。もし少しでも、何かを、やってみようかなという思いが芽生えてきたときに、この先のことを一緒に考えていきましょう。写真2枚。1枚目。散歩相談室支援員、精神保健福祉士、立川恵美さん。2枚目。利用者が制作した作品。写真終わり。誰かに相談することで新しい景色が見えた。かつて引きこもりだった当事者の心の声。B さん、仮名、30代女性。8年間勤めた会社を退職したことをきっかけに、2022年から約3年間、自分のペースを見失い、思うように動けない状態にありました。コロナ禍による環境の変化も重なり、働きたい気持ちはあるものの、行動に移すことが難しい時期でもありました。焦りや閉塞感を抱えながら、アルバイトにも取り組みましたが、いずれも長く続かず、短期間で辞めてしまうことが続きました。迷子になってしまったような感覚で、何をやってもうまくいかず、居場所が見つからないまま過ごしていました。それでも、家族や友人は変わらず接してくれて、とてもありがたかったです。現状を変えたいと思い、市の広報誌で知った散歩相談室に連絡したのは、2022年の秋。当初は、具体的な解決策や助言を求める気持ちが強く、戸惑いを感じることもありましたが、会話を楽しんだり、ものづくりに取り組んだりする中で、少しずつ心身の調子が整っていく感覚がありました。現在は、2025年4月に始めた仕事を継続できており、自分なりに以前の状態から一歩進めたと感じています。週3日、無理のない範囲で働きながら、 通信制大学への進学という目標に向けて準備を進めています。同じような状況にある方に伝えたいのは、無理に焦る必要はないということです。自分のペースや気持ちを大切にしながら過ごすことが、結果的に次の一歩につながるのではないかと思います。深呼吸して、少しお昼寝するくらいの余裕からでいいのではないでしょうか。A さん、仮名、20代、男性。僕が引きこもるようになったきっかけは、仕事を辞めたことでした。働く意欲はあったものの、どうやって仕事を探せばいいかわからず、2022年春から1年間、そして2023年10月からの1年半、自宅にこもる生活が続きました。当時は気分もひどく落ち込み、不安で本当に辛かったです。部屋ではタブレットを見たり、ラジオを聞いたり、時には外出をするなどして過ごしていました。転機となったのは、散歩相談室との出会い。初めて訪れた時、支援員の方が相談室での過ごし方を提案してくれて、僕の話を聞いてくれたり、やってみたいことを受け入れてもらったりしたので、ここは自分が自由にいられる場所だと感じました。まるで今までと違う景色が目の前に広がったようで、通ううちに嫌なことでイライラすることも減り、気持ちがすっと落ち着いてゆくのも感じました。現在は週に5日職場に通い、様々な仕事に取り組んでいます。充実した毎日の中で、今後は別の仕事にも挑戦したいと思っています。いつまでも殻の中にいるだけじゃ、外の世界のことはわかりません。自分自身の頑張りと、協力してくれる人たちの助けがあったから、僕は外に出ることができました。散歩相談室、時間9時から16時45分、場所、本町 2-9-16、緊張マンション303号室、問い合わせ、電話 070-4492-1770、二次元コードがあります。写真2枚。写真の説明。いずれも、散歩相談室、室内の様子。写真、終わり。40代の引きこもりの子を持つご家族に話を伺いました。自分の人生を楽しもう、そんな考え方もあるんだと気づきました。あの日を境に引きこもりに、今考えると、大学4年生の時、必修科目の単位が足らず、留年が決まった息子に、卒業まで頑張れ、と言ったのが、きっかけだったのかなと思います。直後に、精神的な要因で歩けなくなり、次第に状態は悪化していきました。一緒に食事を取らなくなり、会話もなくなり、私の顔を見ると、両手で顔を覆い隠すことも、家の中で逃げ隠れするような生活が続きました。それでも、当時はすぐに治るだろうと安易に構え、私は仕事に専念していたんです。息子のことは妻に任せきりでした。相談して得られた安心。定年後、私も妻と相談機関を回るようになり、10年前から家族教室にも行っています。そこで、引きこもりで悩んでいる家族は、私たちだけではないんだなと思いました。また、 相談する中で学んだ、社会復帰には時間がかかるもの、焦る必要はないという考え方に、張り詰めていた心の不安がすっと軽くなったような気になったんです。支援者や家族教室の皆さんと出会い、家族だけで抱え込まなくていいんだ。親である自分たちだってもっと人生を楽しんでいいんだ、と思えるようになりました。現在、息子との会話はメモ書きでのやりとりが中心です。状態が劇的に良くなっているわけではありませんが、自転車で運動に出かけるなど、少しずつですが、良い方向に向かっているのかなと感じています。一人で抱え込まないで。後ろめたさから世間の目が怖く、また甘やかしと思われるのも嫌で、身内にも言えず、ずっと負い目を感じていました。あの時、息子に好きなようにやらせていれば、と悔やむ日もありましたが、ある講習会で家族へのねぎらいの言葉と、支援者を頼ってほしいと言った講師の話を聞き、心が救われましたね。親亡き後の不安が消えたわけではありませんが、たまには夫婦で旅行にでも行ってリフレッシュしてこよう、そんな風に思えるようになりましたから。ジタバタしてもなるようにしかなりません。引きこもりは家族だけの力で解決できる問題ではないと思います。どうか、一人で抱え込まず、専門家という第三者の力を借りながら、前を向いて生きていきましょう。写真、Cさん、仮名、70代、男性、写真終わり。サポート窓口、古賀保健所、引きこもり専門相談、日時、第4木曜日、14時から15時、30分かける2枠、要予約、場所、北町 6-22、問い合わせ、電話 3230-68。古賀保健所、引きこもり家族教室、日時、第3金曜日、14時30分から16時。初めて参加する場合は、事前にご連絡ください。場所、北町 6-22、問い合わせ、電話 3230-68。茨城県、引きこもり相談支援センター、日時、火曜から土曜日、9時から18時、年末年始、祝祭日を除く、場所、筑西市西法 1790-29、問い合わせ、電話 0296-486631、メール、info@ibahiki.org 二次元コードがあります。古賀市社会福祉協議会、古賀市生活支援センター、日時、月曜から金曜日、8時30分から17時15分、場所、北利根10、タンポポ館内、問い合わせ、電話、927017。イベント、茨城県引きこもり支援フォーラム、日時、7月9日木曜、13時から16時、場所、有機市立公民館、有機市有機 1446-10。参加無料、内容、第1部、13時から14時、引きこもり経験者のご家族による体験談、第2部、14時から16時、支援団体による合同相談会。体験談第1部、 アーカイブ配信会を行います。日時、7月17日金曜14時30分から16時、場所、古賀保健所2階大会議室、問い合わせ、茨城県引きこもり相談支援センター、電話、0296-486631。
病院等で診察を受ける際は、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入している人へ、7月に新しい資格確認書等を送付します。受け取り後は必ず内容を確認してください。マイナ保険証、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちの人はそちらをご利用ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111。国民健康保険に加入している人へ、マイナ保険証を持っていない人、7月に届く書類、資格確認書、カード型、紺色、8月以降に医療機関や薬局で提示するもの、資格確認書、中2、有効期限は令和9年7月31日、1年間となります。70歳以上の人は、懸面に自己負担割合の記載があります。中終わり。高額療養費制度を利用する際の事前申請。必要。中4。申請時、限度額認定証が必要な人と、来庁舎の本人確認書類、または資格確認書を市役所窓口に持参ください。8月以降も認定証を利用したい場合、再度申請が必要です。中終わり。令和7年8月から令和8年6月の間に初めてマイナ保険証を持った人。7月に届く書類。資格情報のお知らせ。8月以降に医療機関や薬局で提示するもの。マイナ保険証。中3、介助を必要とするなど、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請により資格確認書を交付します。窓口申請。中終わり。高額療養費制度を利用する際の事前申請。不要。中5、医療機関受診時に情報提供に同意してください。中終わり。マイナ保険証を持っている人。7月に届く書類。送付なし。中1。70歳以上の人には資格情報のお知らせを送付します。中終わり。8月以降に医療機関や薬局で提示するもの。マイナ保険証。中3。介助を必要とするなど、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請により資格確認書を交付します。窓口申請。中終わり。高額療養費制度を利用する際の事前申請。不要。中5。医療機関受診時に情報提供に同意してください。中終わり。国民健康保険資格確認書の写真があります。高額療養費制度の注意事項、適用条件。高額療養費制度は、高額な医療費がかかるときに、一定の金額までの負担となる制度です。マイナ保険証の利用、または、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証を事前に提示することにより、 窓口での支払いを抑えることができます。国民健康保険税の滞納がない、住民税未申告世帯ではないことなどの適用条件があります。高額療養費制度は、中4、中5ともに適用条件に該当しない場合は利用できません。長期入院、91日以上入院、かつ非課税世帯の人は毎年申請が必要です。詳細はこちら、二次元コードがあります。令和8年度国民健康保険税納入通知書を7月7日火曜に発送予定です。国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に納入通知書が届きます。偽製世帯主。保険税は加入者の所得申告に基づいて算定します。収入がない人も必ず申告してください。会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。家族に社会保険等に加入している人がいる場合は、扶養として社会保険等に加入できるかご確認をお願いします。納付額証明書の一斉発送は、令和5年度で終了しました。確定申告の際は、領収書等をご利用ください。後期高齢者医療制度に加入している人へ、お手元の資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日です。下記の内容のご案内は、令和8年8月1日時点における年齢を基準としています。マイナ保険証のご利用状況は、7月中にお届けする新たな資格確認書を作成する時点の情報となります。84歳以下の人、マイナ保険証を利用している人、中1。マイナ保険証を利用している人は、以下の条件を、丸1、丸2、ともに満たす人です。丸1。過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人。丸2。おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している人。中終わり。7月に届く書類。資格情報のお知らせ。中2。資格情報のお知らせのみでは医療機関受診はできません。中終わり。8月以降に医療機関や薬局で提示するもの。マイナ保険証。84歳以下の人。マイナ保険証を利用したことがない人。85歳以上の人。7月に届く書類。資格確認書。手帳型、紺色。中3。有効期限は令和9年7月31日、1年間です。中終わり。8月以降に医療機関や薬局で提示するもの。資格確認書、またはマイナ保険証。後期高齢者医療資格確認書。限度額適用認定証。限度額適用、標準負担額減額認定証は、保険証の発行終了に伴い、資格確認書と一体化しました。上記の認定に該当する人は、資格確認書の限度区分発行期日に記載があります。写真、写真の説明、後期高齢者、医療資格確認書の写真に、限度区分発行期日が書かれている場所が示されています。写真終わり。 令和8年度後期高齢者医療保険料納入通知書を発送します。発送予定時期は7月中旬から下旬頃です。後期高齢者医療保険料は被保険者である個人が納付義務者です。対象者は75歳以上の人、および65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けている人です。国民年金には障害への保障があります。国民年金加入中に初診日がある病気や怪我で、国民年金法で定められた1級、2級の障害の状態、障害者手帳の等級とは異なります。の間は、障害基礎年金が支給されます。制度、受給要件などの詳細は、古賀庁舎国保年金課へお問い合わせください。なお、請求・相談は、電話または市ホームページからの予約が必要で、相談可能日時は、月曜から金曜日、9時から11時、14時から16時です。詳細はこちら、二次元コードがあります。不妊治療や不育症検査、治療費用一部助成。お子さんを望むご家族を支援するため、検査や治療に対する助成を行っています。対象者や申請に必要な書類など、詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。古賀市不妊治療費助成金交付事業、対象となる治療、医師の診断に基づき、生殖補助医療と合わせて実施する先進医療、中1。先進医療とは、厚生労働省が告示をしたもの。中終わり。助成額。上限5万円。1回の治療につき1回。中2。1回の治療とは、医師が治療計画を作成した日から妊娠までの一連の過程のこと。中終わり。古賀市不育症治療費助成事業。対象となる治療等。不育症に関する保険適用外の検査及び治療。助成額。上限5万円。夫婦1組につき年度内1回限り。申請は必要な書類を揃えて、検査や治療の終了した日の属する年度内に、窓口または郵送で、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、郵便番号 306-0044 荒倉 271-1 に提出してください。高齢者外出支援、タクシー運賃助成。福徳チケットをご利用ください。高齢者の外出支援を目的に、75歳以上の人がタクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。助成を受けるためには申請が必要です。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921。二次元コードがあります。有効期限、令和9年6月30日、水曜。有効期限が切れたチケットは使用不可。対象、市内在住の75歳以上。助成額、500円券×48枚、24000円分。期間内、一人一回限り。表。タクシー運賃助成の表があります。 タクシー運賃、助成限度額、枚数の順に読みます。1000円未満、利用できません。1000円から1999円、500円分、1枚。2000円から2999円、1000円分、2枚。3000円から3999円、1500円分、3枚。4000円以上、2000円分、4枚。運賃によって助成限度額が異なります。表、終わり。申請期限、令和9年5月20日、木曜。申請方法、健康の駅、高齢介護課、相和庁舎、市民総合窓口課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室、または二次元コードから申請。窓口、QR、二次元コードがあります。利用までの流れ。丸一、助成を希望する人は、申請期限までに手続きをしてください。丸二、審査後、自宅に助成券、福徳チケットが郵送されます。丸三、タクシーを利用した際、福徳チケットに利用者名を記入し、助成額を差し引いた運賃と一緒に運転手へお渡しください。利用できるタクシー会社は、制度に登録している事業者のみです。デマンド交通、乗り合いタクシー、II 号では使用できません。児童手当、現況届の提出はお済みですか？令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、提出が必要な人には現況届を送付しています。現況届の提出がないと、令和8年6月以降、8月支給分以降の児童手当を受けることができなくなりますので、お済みでない人は支給提出をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎、子ども政策課、電話225111、二次元コードがあります。現況届とは、毎年6月1日における受給者と配偶者の所得や児童の養育状況を把握し、児童手当の要件を満たしているかどうかを確認するものです。お子さんの人数、年代、同居、別居の状況により、現況届のほか必要な手続きが異なりますので、下記を参考にご確認ください。養育している子の数、1人から2人、0歳から22歳年度、0歳から18歳年度、同居、手続き不要、中1、以下の場合は申し立て書の提出が必要です。受給者が支給対象児童の父、もしくは母でない場合、養育者申し立て書を提出。離婚協議中等の理由で、配偶者と別居し、支給対象児童と同居している人が受給している場合、児童手当等の受給資格に係る申し立て書を提出。住民票上、子の属柄が同居人になっている場合等、申し立て書を提出。中、終わり。別居。別居看護の申し立て書を提出。養育している子の数、3人以上、0歳から22歳年度、19歳から22歳年度、算定児童を含む場合、中2、 養育している子の数が3人以上で、19歳から22歳年度、算定児童のみの場合は、児童手当の支給対象外となりますので、手続きは不要です。また、お子さんが学生のみの場合は、すでに看護相当、生計費の負担についての確認書を提出していれば、卒業予定年月まで書類の提出は不要です。中、終わり。看護相当、生計費の負担についての確認書を提出。住まいの就活ナビをご活用ください。空き家は適切に管理されないと、防犯、防災、景観など、地域に影響を及ぼす恐れがあります。実家が空き家になりそう。家じまいしたいけれど、何から始めればよいかわからない、など、住まいに関する悩みを抱えていませんか？住まいの将来について考える第一歩として、住まいの就活ナビをご活用ください。住まいの就活ナビは、古河市と株式会社クラッソーネの連携協定により提供する民間のサービスです。問い合わせ、三和庁舎永善住宅課、電話761511、二次元コードがあります。住まいの就活ナビでできること。解体費用の目安がわかる。建物の条件を入力すると、解体費用の目安を確認できます。売却価格、参考がわかる。土地の条件を入力すると、売却時の参考価格を確認できます。空き家の管理状況をチェックできる。空き家の迷惑度を診断し、管理が適切かを確認できます。イラストで、携帯画面に、住まいの就活ナビのイメージが示されています。マナーを守って犬を飼いましょう。糞、尿をさせたまま放置する。リードを外して散歩する、などの行為は、周囲にとって大きな迷惑や不安の原因となり、住民同士のトラブルにつながる恐れがあります。愛犬が地域の一員として温かく迎えられるよう、飼い主としてのモラルと責任を改めて考えてみましょう。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。犬の登録と予防注射。犬を飼い始めたときは登録申請。令和4年から飼い犬へのマイクロチップ情報の登録が義務化されました。生後91日以上の犬は登録が必要です。環境省の登録サイトから登録をお願いします。マイクロチップを装着していない犬については、三和庁舎環境課、または総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民総合窓口室へ申請してください。登録手数料2000円。令和5年4月以降に環境省へマイクロチップの登録を行った場合は、市で登録をする必要はありません。環境省ホームページの二次元コードがあります。年に一度の狂犬病予防注射。生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。予防注射は、かかりつけの動物病院、または毎年4月から5月に実施する集合注射で受けてください。注射済みの犬には注射済み表が交付されますので、 首輪等への装着をお願いします。飼い主の飼育マナー。糞、尿の後始末の徹底。公園や道路など、公共の場所や他人の土地、建物などを糞や尿で汚さないよう、必ず飼い主の責任で始末してください。鳴き声、悪臭に気をつける。しつけを行うことで、鳴き声による騒音は改善されます。また、飼っている場所の周辺は常に清潔に保ち、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。遺棄、虐待をしない。動物を遺棄したり、虐待したりすることは犯罪です。家族の一員として、最後まで責任を持って飼いましょう。放し飼いをしない。犬の放し飼いは、県の条例で禁止されています。散歩の時も、必ずリードをつけましょう。施設利用時のお願い。施設によっては、ペットの入園や犬の散歩をご遠慮いただいている場合があります。例、三和設計ネーブルパーク等。ご利用前に各施設の利用ルールをご確認ください。一般財団法人、古河市地域振興公社から新商品が発売されました。一般財団法人、古河市地域振興公社から町の魅力を詰め込んだ新たな名産品が届きました。前回好評だったアクセサリー、古河木漏れ日アートは、フラム、ホタルに続き、4モチーフ、11アイテムを追加し、日常を華やかに彩ります。さらに、地元の恵みを味わう、古河クラフトアイス&にも2種類のフレーバーが仲間入り。大切な人への贈り物や自分へのご褒美に、ぜひ手に取ってその輝きと味わいをご堪能ください。問い合わせ、一般財団法人、古河市地域振興公社、電話090-9293-4917。古河木漏れ日アート。二次元コードがあります。市の観光地、歴史、文化をモチーフとして、公園の木漏れ日や街並み、季節の色など、自然や風景をガラスに映し込み、日常にそっと寄り添うアートとして形にしました。こだわり。市内の耐熱ガラスメーカー、ハリオ株式会社の職人が、一つ一つ手作業で製作。ガラスならではの透明感や光を受けて変わる色の表情など、その一瞬の美しさを閉じ込めました。同じものは二つとない、世界に一つだけのガラスのアクセサリーです。写真5枚。1枚目。写真の説明。淡いピンクや水色、緑色などの新しい4モチーフ11アイテムのアクセサリー。2枚目。花桃、ピアス、イヤリング。3枚目。スノー、ネックレス、ピアス、イヤリング。4枚目。カボチャ、ネックレス、ピアス、イヤリング。5枚目、雪、ネックレス、ピアス、イヤリング。写真終わり。古河クラフトアイス&二次元コードがあります。市内に国内唯一の製造拠点を持つ山崎ビスケット株式会社のロングセラー菓子、ノワール、レモンパック、を贅沢に使用した商品です。ジェラートの専門家である 根岸清氏が監修し、お菓子の魅力を最大限に引き出す工夫を凝らしました。こだわり。お菓子の砕き方を2種類にすることで、一口目から素材の風味を感じることができ、大きなかけらが口に入った瞬間に、食感と香りが華やかに広がるよう仕上げました。三和設計ネーブルパーク、ラウンジ&キオスク、古賀久保公園、ES 花桃体育館、道の駅、枕賀の里、古賀などで販売しているほか、オンラインでもお買い求めいただけます。ネーブルパークイメージキャラクター、ネーボーとパーボーのイラストがあります。写真、ノワール、左、とレモンパック、右。写真、終わり。
全国大会出場。第48回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。女子50メートル背泳ぎ、日原泉さん、赤山 SS。女子100メートル背泳ぎ、女子200メートル自由形、女子200メートル個人メドレー。菊池咲乃さん、赤山 SS。女子50メートル自由形、女子100メートル背泳ぎ、小倉ひかりさん、赤山 SS。女子100メートル、200メートル平泳ぎ、鈴木一香さん、赤山 SS。女子200メートル個人メドレー、早川亜美さん、赤山 SS。 女子50メートル、100メートルバタフライ、小倉渚さん、赤山 SS。 女子100メートル、200メートルバタフライ、斉藤美春さん、赤山 SS。 女子200メートル、400メートル自由形、中澤桃奈さん、赤山 SS。女子100メートル平泳ぎ、女子400メートル個人メドレー、中澤小春さん、赤山 SS。男子 4×50 メートルフリーリレー、金久保愛希さん、柴田和久さん、赤山 SS。女子 4×50 メートルフリーリレー、日原泉さん、森谷花さん、斉藤志春さん、羽賀かのんさん、赤山 SS。 女子 4×50 メートルメドレーリレー、日原泉さん、松橋奈々美さん、堀江美春さん、羽賀かのんさん、赤山 SS。 女子 4×100 メートルフリーリレー、中澤小春さん、小倉渚さん、中澤桃奈さん、斉藤美春さん、赤山 SS。 女子 4×100 メートルメドレーリレー、立野朱奈さん、鈴木一香さん、早川亜美さん、小倉ひかりさん、中澤小春さん、小倉渚さん、中澤桃奈さん、赤山 SS。 第35回全日本テコンドー選手権大会、型、一般男子一段の部、キム・ソンヨンさん、テコンドー白虎塾。表彰。第35回全日本テコンドー選手権大会。1位、型、小学5年生以下赤帯の部。1位、組手、小学5年生以下男子、マイナス41キロの部。小木紫音さん、テコンドー白虎塾。2位、型、小学5年生以下赤帯の部。3位、組手、小学5年生以下男子マイナス41キロの部、鈴木隼人さん、テコンドー白虎塾。 小木さん、鈴木さんが表彰状と一緒に写っている写真があります。第48回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。3位、女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。中澤さんがメダルを持つ写真があります。
健康百科。子供の睡眠の大切さ。乳幼児期の睡眠の特徴と、寝かしつけのポイント。子供の健やかな成長のためには、早寝早起きを心がけ、十分な睡眠をとることが大切です。睡眠には体力を回復させるほか、体や脳を発達させたり、病気への抵抗力を高めたりするなどの役割もあります。乳幼児期の睡眠の特徴。乳幼児の睡眠リズムは、月齢とともに変化します。新生児期は、一日の大半を眠って過ごし、生後6ヶ月頃には、夜間のまとまった睡眠が増え、1歳を過ぎると、昼寝と夜の睡眠リズムが整い始めます。それでも、夜泣きや寝つきの悪さが続く場合があり、保護者を悩ませることも少なくありません。寝かしつけのポイントと夜泣きへの対応。寝かしつけのポイント。1. 寝室の環境を整える。寝るときは部屋を暗くし、静かで落ち着ける状態を保ちます。朝はカーテンを開けて自然の光を浴びることで、体内時計をリセットします。2. 寝る前の習慣を作る。毎日同じ時間にお風呂に入れる。絵本を読み聞かせるなど、安心できる流れを作ります。3. 刺激を避ける。寝る1時間から2時間前には、スマートフォンやタブレットなどの使用を避けましょう。機器が発するブルーライトが入眠を妨げます。夜泣きへの対応。まずは空腹やおむつの不快感、体調不良などがないか確認します。その後、刺激を最小限に抑えながら、静かに声をかける、軽く背中をトントンするなどして安心感を与えます。お子さんの睡眠は、成長とともに変化していくものです。焦らず、子供のペースに寄り添いながら、少しずつリズムを調整していきましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話、486881。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、日向さんの写真があります。レトロに出会う秘密基地、雑貨屋、リボーン。リボーンの表記は、大文字の R、E-、大文字の B、O、R、N。暖かなライトが優しく照らし、幼かったあの頃に戻れるお店です。一歩足を踏み入れると、食器や本、レコードなど、たくさんの懐かしいに出会えるはず。音楽、映画好きの店主が集めた品々は、どれも愛おしく、誰かの暮らしや記憶が浮かんでくるよう、新品にはない温度や物語を感じながら、ゆっくりとした時間を楽しめます。店舗概要、営業時間、11時から19時ごろ、定休日、月曜日、住所、本庁 3-8-2、電話 090-8319-5407、詳細はこちら。
の二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、2枚目、たくさんの雑貨が並ぶ店内の様子。3枚目、ジャンクレトロと書かれた店舗前の様子。写真、終わり。
キラリ、小賀人。立ちはだかる壁を越えて。パルクール日本選手権、ネクストジェン、優勝。宇川海舟さん、11歳、下山町。障害物を乗り越えながら、ゴールに向かう速さや技術を競う競技、パルクール。宇川さんは、昨年10月に開催された日本選手権スピード競技部門で優勝に輝きました。これからの活躍がますます期待される宇川さんに、パルクールへの思いや練習、今後の展望について話を伺いました。小学2年生の時、視聴者参加型のテレビ番組がきっかけで、パルクールの世界に飛び込んだ宇川さん。市内の施設、忍者パークで週6日4時間の練習に励んでいます。競技では何よりスピードが求められるため、壁の上り下りを何秒でできるかなど、とにかく速さを追求。テレビにも出演したことがあるコーチのもとで、少しでもタイムを縮められるよう取り組んでいます。昨年4月の予選会では、初出場で1位通過。本戦も優勝して当たり前という周囲の期待に押しつぶされそうになったと言いますが、プレッシャーを跳ねのけ、見事栄冠を勝ち取りました。この成果が認められ、日本ジュニア強化選手に選抜され、合宿に参加しています。今年からはエントリー区分が変わり、中学生も出場する区分での挑戦になります。年上の実力者たちとの勝負でも、宇川さんは臆することなく挑戦者の気持ちで躍動。昨年の経験を生かし、今年も本戦への切符を手にしました。パルクールはまだ知名度の低い競技。自分の活躍でたくさんの人に魅力を知ってもらえたら嬉しい、と語る宇川さん。これから立ちはだかるどんな高い壁もきっと乗り越えていくことでしょう。写真4枚。1枚目。写真の説明。忍者パークの施設前で親指を立てて微笑む宇川さん。2枚目。フリースタイルの練習にも取り組み中。3枚目。区分が変わって初となる今年の予選会。4枚目。昨年の大会で圧巻のスピードを披露。写真終わり。
おうちで簡単、こがご飯。長茄子の揚げ出し、ごま風味。材料、3人前。長茄子、2本。揚げ油、適量。ごまだれ、白ごま、大さじ 1.5。上白糖、2グラム。醤油、15cc、 だし 75cc、 トッピング、みょうが1/3個、長ネギ白い部分3センチ、大葉1枚、かつお節適量。作り方。1、長茄子のヘタを落とし、ピーラーで薄皮を剥く。2、皮を剥いた長茄子を、横3等分、縦4等分に切る。 丸三、皮を剥いた麺に浅く切り込みを入れ、水に浸しておく。丸四、ごまをすり鉢に入れてよくすりつぶしたら、上白糖、醤油を加えて混ぜ、だしで伸ばしていく。丸五、大葉を千切りにする。みょうがと長ネギは千切りにして水にさらす。丸六、160°C の油で、水気を切った長ナスを緑色が残る程度に揚げる。丸七、皿に揚げた長ナスを盛り付け、熱いうちにごまだれをかける。丸八、長ナスが冷めたら、かつお節、みょうが、長ネギ、大葉を飾る。光陽学園、高橋明弘さん。調理師学科、学科長の写真があり、吹き出しに、今回は県の銘柄産地に指定された長ナスを使用しました。肉質が柔らかいので、揚げ物以外の焼き、蒸し料理もおすすめです。地元の旬の食材を食べて、厳しい暑さを乗り切りましょう、とあります。写真、写真の説明。長ナスの揚げ出し、ごま風味。写真は一人前です。写真、終わり。
私の夢、インフルエンサーになって大きな舞台で輝きたい。蟹川エルムさん、三和東中学校3年生。私の将来の夢は、有名なインフルエンサーになることです。小さい頃からおしゃれや流行り物が好きで、都内で見かけたギャルに強く憧れを持つようになりました。自分らしく輝きながら周りを引きつける姿を見て、私も誰かに憧れられる存在になりたいと思いました。そのために発信力や表現力を磨き、自分らしさを大切にしながら努力していきたいです。将来は TGC、東京ガールズコレクションのランウェイを歩くことが夢です。蟹川エルムさんの写真があります。
古賀歴史見聞録。水野彦三郎、中城兄弟と女小学校。水野彦三郎と名古屋藩。明治維新後間もない明治3年1870年6月、女村、現古賀市女で義塾、寄付などで作られた塾を開設するにあたり、水野権之丞参事が自分の弟である水野中城を教師として女村へ派遣することを、名古屋藩庁に願い出た資料があります。さず、この資料だけを見ると、女村と徳川御三家筆頭格とされた尾張徳川家の名古屋藩との間にどんな関係があったのか不思議な感じがしますが、願い人の水野権之丞参事は、水野彦三郎、忠雄という人物で、名古屋藩の儒学関係の役職を歴任したほか、名古屋藩第14代藩主、徳川義勝の側近として、藩政の中枢に深く関与しました。彼は幕末の動乱期に、義勝のもとで朝廷と江戸幕府との終戦活動を行ったほか、大政奉還後の江戸城引き渡しの際には、無血開城に向けて幕府役人の説得にも尽力したと言われます。藩籍奉還後の明治2年10月に、名古屋藩権之丞参事、藩知事第三次に次ぐ要職となり、その後は文部省に出仕、優秀な文部官僚として活躍しました。水野彦三郎と弟中城。 水野彦三郎の弟、中四郎は、幕末から明治期の著名な儒学者、鷲津亀道、作家、永井荷風の外祖父と共に、助手として結城藩に赴き、安政三年、1856年5月に、結城藩校、兵医官の教授となり、その後、学頭も務めました。明治維新後には、姓を桜川と改め、女村に住んで、私塾を開いて、慶史、儒教の慶書や詩書を教えたといいます。結城詩史。女村での義塾開設は、おそらく、名主を務めていた山川氏の尽力によるもので、山川氏から水野彦三郎への依頼によって、中四郎の派遣が実現したのですが、実はこの義塾が、その後の女小学校、現在の名崎小学校へと結びついていったと考えられるのです。水野中四郎と女小学校。女小学校は、名崎尋常高等小学校、学校遠隔誌によれば、明治8年、1875年3月創立となっていますが、明治7年の文部省第二年報には、明治6年設立で、主者、責任者は山川健次郎と記載されています。さらに、学校遠隔誌には初代校長として、桜川紹介、会は自己紹介の会という名が記載されているのですが、先の水野中四郎は、紹介、会は異変に毎日の毎と号し、改正して桜川紹介と名乗っており、学校遠隔誌の桜川紹介とは、一字違いで、しかも音読みは同じということになります。このことから、二人は同一人物とも考えられ、そうすると、女小学校の初代校長は、名古屋藩士の家に生まれて、結城藩校学頭、女村義塾教授を務めた人物ということになります。また、明治14年、1881年11月11日付の茨城日日新聞には、桜川紹介の子、桜川遠氏、結城志士では遠太郎が女小学校舎新築の資本として、土地と立ち木を寄付したという記事も掲載されています。女村の山川氏が、どのようにして、水野彦三郎、中四郎、桜川紹介、兄弟と接点を持ったのかなど、不明な点は多いですが、山川家には、水野中四郎の詩、鷲津亀道が記号した書も残されており、今回紹介した資料は、この地域の教育や文化、人的交流を探求する上で、大変重要な意味を持つものと言えます。三和資料館学芸員、峰照夫。写真一枚。女村義塾開設につき、教師派遣以来、山川文書。写真終わり。
図書館の本棚から、古賀図書館。一般書、人生訓。新しい旅を始めよう。松浦弥太郎、著。成功より成長を楽しもう。心の持ち方、時間の使い方、仕事との向き合い方、人とのつながり方。特効薬のような成功法則ではなく、今日という一日を、丁寧に味わい、自分らしく歩き続けるための気づきを綴る。出版社、PHP エディターズグループ。 一般書、小説、私たちの人生レシピ、千崎ゆずは、著。人生の折り返しを迎えた、40歳、独身、女友達3人暮らし、ルームシェアのルールは、朝ごはんを一緒に食べること。全14話を収録した連作短編集、朝食のレシピも掲載。出版社、スターツ出版。児童書、読み物。アルトローベ、ミケーレ・カッペッタ、作。おしゃべりなペラペラ村長。働き者のプラグマ。ヨロリ夫人。悩める若者、アドレナ。動物と植物を愛する親子、ファウナとフローラ。個性豊かな住民たちと、不思議な村のちょっぴりおかしくて心温まる物語。出版社、言葉屋ブックス。絵本、犬ハリコくんの宝探し。加納花凛、著。唐草幼稚園の犬張子くんたちがお庭で特別な宝物を探しています。みんなが次々と宝物を見つけていく中、犬張子くんが持ってきたのは大好きな木の枝。ところが、それは木の枝ではなくて、出版社、NHK 出版、それぞれの本の表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。日本空手協会、三和支部、制空会。空手。心、とは、どこに宿るものなのでしょうか。答えは千差万別。その選択肢の一つに、手のひらは考えられないでしょうか。その心を拳に宿し、心身鍛錬を目的として、日々の稽古で汗を流しております。また、各種大会への参加のみならず、夏合宿、座禅や寒稽古、空手とは関係ないお楽しみ会などもあります。興味はあるけれど、続けられるかな？など迷っている人は見学だけでも構いません。一度気軽な気持ちで道場へお越しください。チームデータ。活動日。火曜、木曜、土曜日。18時30分から20時。活動場所。認定こども園なさき。会費。月額5000円。問い合わせ、大山大地。電話、766654。写真3枚。写真の説明。1枚目、2枚目、稽古の様子。3枚目、集合写真。写真、終わり。
町の話題レポート。生徒・児童たちが白熱。中学校体育祭、小学校運動会。5月16日に市内中学校で体育祭が、23日に市内小学校で運動会が行われました。上辺小学校では、みんなが主役。走って、笑って、輝こうをスローガンに掲げ、障害物競争や綱引き、徒競走などを実施。保護者や先生の応援を背に、児童たちは練習の成果を存分に発揮し、全力でグラウンドを駆け抜けていました。写真、力を合わせて綱引きをする。5年生、6年生の児童たち。写真、終わり。永遠のサッカー少年。 古河市マスターズサッカー大会。5月16日、17日、23日、24日、吉田サッカーフィールドとリバーフィールド古河で、第36回古河市マスターズサッカー大会を開催しました。関東を中心に62チームが参加し、勝利を目指して熱戦を披露。選手たちはキレのある動きで豪快なシュートを放つなど、年齢を感じさせないプレーで観衆を魅了しました。写真、ピッチ上で躍動するオーバー60部門の選手たち。写真終わり。美は一日にしてならず。古河市民大学、美術トレ、登録商標。5月15日、22日、鶴田、フクロウの森プラザで、古河市民大学、美術トレ、登録商標を開催しました。より若々しい印象を目指し、講師の長岡智子氏の指導のもと、20人の参加者が、表情筋のトレーニングに挑戦。苦戦しながらも熱心に取り組んだ参加者からは、これからも続けていきたい、と意欲的な声が聞かれました。写真、鏡を見ながら上眼瞼挙筋のトレーニングに励む参加者。写真終わり。古河の魅力を PR。新たな桃娘が決定。6月6日、山水花桃プラザで、古河桃娘の委嘱状交付及び記者発表が行われました。新たに倉岡里奈さん、稲葉千尋さん、高谷萌歌さんが選ばれ、前年から活動している3人と一緒に、古河の顔として、市の魅力を広く発信していきます。新メンバーの稲葉さんは、古河を訪れたことのない人にも行ってみたいと思ってもらえるよう盛り上げていきます、と意気込みを語りました。写真、左から高谷萌歌さん、稲葉千尋さん、倉岡里奈さん、中野桃花さん、佐藤里奈さん、石山愛子さん。写真終わり。若葉が告げる初夏の宴。ふるさと古河新茶祭り。5月17日、古河公方公園で第25回ふるさと古河新茶祭りが開催されました。当日は茶畑での茶摘みやお茶席。茶娘衣装着付け体験等を実施したほか、新茶の天ぷらなど、お茶関連の商品が提供されました。参加者からは、摘んだ茶葉を天ぷらにして食べるのを楽しみに、毎年参加しています、などの声が聞かれました。写真、茶摘みの衣装を着て楽しむ男の子。写真終わり。7年ぶりに響き渡るスリーカウント。全日本プロレススーパーパワーシリーズ2026。5月31日、ES 花桃体育館で全日本プロレスの古河大会が開催されました。人気の宮原健人選手や県出身の田村壇選手が参戦し、華麗な技で観客を魅了。リングを飛び出し、場外乱闘が始まると、会場の興奮は最高潮に。激しい技の応酬を間近で体感した観客は、ものすごい迫力だった、と満面の笑みで話していました。写真、鈴木選手にコブラツイストをかけられる宮原選手。写真終わり。
古河っ子だより、
図書館、図書室、お話し会。
山水花桃プラザ。期日、7月4日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、山水花桃プラザ。電話、211-1255。郵センター敬愛防水。期日、7月11日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話、313211。鶴田フクロウの森プラザ。期日、1-7月18日土曜、2-7月19日日曜。時間、1-14時から14時40分、2-10時30分から11時10分。実施団体、1-松ぼっくり、2-さくらんぼ。問い合わせ、鶴田フクロウの森プラザ。電話、924501。包み公民館。期日、7月19日日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、985530。夏休み、親子料理教室。期日、1-8月6日木曜、2-8月7日金曜、3-8月20日木曜、4-8月21日金曜。時間、10時から13時30分。場所、1-3。古賀福祉の森会館。2-4、包み公民館。対象、市内在住で小学生がいる親子。小学生、兄弟、姉妹での参加。孫との参加、か。定員、各20人、先着。参加は1人1回まで。費用、大人300円、小学生100円。内容、料理教室、ミニ食育講話。講師、食生活改善推進員。申し込み期間、7月14日火曜から21日火曜。QR。問い合わせ、古賀福祉の森会館、健康づくり課。電話、486883。二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前地域子育て支援センター。イオスホームわんぱくステーション。7月の主な活動。親子リトミック。助産師相談会。手形で七夕制作。アイスクリーム制作。問い合わせ。イオスホームわんぱくステーション。本庁 4-1-1。電話、234120。 子育て支援センター小鳩、小鳩保育園。7月の主な活動。プール、リトミック講習会、スマイルデイ、クレイアート講習会。問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1。電話、922616。子育て支援センター、花桃カフェ、花桃保育園。7月の主な活動。うちわ制作。ポーセラーツ体験。身体測定。フォトフレーム制作。問い合わせ。花桃保育園。20853-1。電話。752000。各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園時以外も利用できます。みんな遊びに来てね。とあります。
健康づくり事業。問い合わせ。子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。表。乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査。対象。場所。期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診。二次元コードがあります。令和6年11月1日から12月15日生まれ、三河地域福祉センター、7月17日金曜、令和6年12月21日から令和7年1月9日生まれ、古河福祉の森会館、7月22日水曜、令和7年1月10日から1月24日生まれ、古河福祉の森会館、8月5日水曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和5年2月11日から2月23日生まれ、古河福祉の森会館、7月29日水曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館。7月16日木曜、7月28日火曜。三和地域福祉センター、8月6日木曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古河福祉の森会館、8月20日木曜、8月27日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪。予約制。二次元コードがあります。妊娠、
産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。古賀福祉の森会館、7月16日木曜。三和地域福祉センター、8月6日木曜。いずれも9時30分から11時30分。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選。二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。古賀福祉の森会館、8月22日土曜、9時30分から11時30分、7月21日火曜から7月31日金曜、表、終わり。丸1、1ヶ月時検診。丸2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康診察受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、丸1、丸2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、7月25日土曜、7月26日日曜。問い合わせ、イオスホームワンパクステーション。電話、234120。やんちゃ森。期日、7月27日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話、929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。受付時間は、診療時間終了の30分前までです。医療機関。茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時終了。日曜日、祝日、9時から16時終了。第3日曜日は、輪番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を
古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、7月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜赤十字、4日土曜西南、5日日曜西南、6日月曜西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜友愛、13日月曜西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜休診、20日月曜祝日赤十字、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日日曜友愛、27日月曜西南、28日火曜古賀病院、29日水曜西南、30日木曜西南、31日金曜赤十字、8月1日土曜西南、2日日曜赤十字、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児臨番検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。古賀花火大会を開催します。今年も目玉である三尺玉2発を打ち上げます。壮大な音楽に乗せて、大型花火が古賀の夜空に大きく花開きます。迫力ある花火を存分にお楽しみください。期日、8月1日土曜、好天中止。時間、19時20分から20時30分。場所、古賀ゴルフリンクス、渡良瀬川河川敷。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会。古賀庁舎観光物産課内。電話 225111。二次元コードがあります。注意事項。当日は17時から22時まで。江戸町通りを中心とする周辺一帯が歩行者天国となります。会場周辺における小型無人飛行機、ドローン等の飛行は禁止します。ゴミの持ち帰りにご協力をお願いします。路上での許可のない販売は禁止します。熱中症に十分注意いただき、こまめな水分補給をお願いいたします。大会当日以外の場所取りは禁止です。大会翌日の清掃活動。
河川敷の清掃を行います。市民の皆さんのご協力をお願いします。日時、8月2日日曜、6時。場所、古賀ゴルフリンクス前堤防。夜空に花開く花火の写真と、河川敷の清掃をしている写真があります。親子で学べる YouTube 動画スクール、町の魅力発見・発信をテーマに、動画作りの考え方や制作方法を学べる体験型ワークショップを実施します。YouTube の特徴や企画の仕方、撮影、録音、編集などをゼロから学んでみませんか？撮影、編集には保護者のスマホを使用します。日時、8月23日、日曜、10時30分から16時30分。場所、お休みどころ、坂町。中央町 3-1-39。対象、動画制作に興味がある市内在住の小学生とその保護者。定員20組、多数抽選。講師、星光輝氏、ラーニングデザイナー。申し込み期限、8月3日月曜。QR 申し込み問い合わせ相和庁舎シティプロモーション課電話923111二次元コードがあります。ラーニングデザイナー星光輝慶応大学卒佐藤正彦研究室でピタゴラスイッチ等の制作株式会社ベネッセコーポレーションにて教材制作に従事。現在、子どもたちに学びの面白さを伝える学び表現作家として活動中。星光輝さんの写真があります。地域防災勉強会。ゲームを通じて災害時の対応や避難行動等を考えたり、防災におけるスマホの基本的な操作方法や、新たなハザードマップ、ガイドブックのポイント、地震発生時の対応について学んだりすることができます。各講座の詳細は、市ホームページをご覧ください。対象市内在住、在勤、在学の人。申し込み期限。開催日の3日前。電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ。三和庁舎、消防防災課。電話、76-1511。二次元コードがあります。表。地域防災勉強会の表があります。期日、時間、場所、定員、内容の順に読みます。7月25日土曜、9時30分から11時30分、鶴田フクロウの森プラザ、48人、洪水シュミレーションゲーム。7月29日水曜14時から15時30分。古賀福祉の森会館。70人。防災スマホ講座。8月29日土曜9時から12時。野本伝説工業コスモスプラザ42人協力型防災ゲームライフ9月11日 金曜、14時から15時30分。共和伝説、とねみどり館。65人。防災スマホ講座。9月26日、土曜。9時30分から11時。サンワックスホールスペースユーコが70人。防災講座、水害地震について。7月29日水曜、9月11日金曜の防災スマホ講座は同じ内容です。表終わり。シニア運動教室。運動を中心とした全10回の介護予防教室です。認知症予防のためのコグニサイズや転倒予防のための運動、体力測定を行います。山水花桃プラザコース。期間、8月28日金曜から12月18日金曜。月1回から3回程度。包み公民館コース。期間、9月1日火曜から12月22日火曜。月2回から3回程度。五葉ふれあいスポーツセンターコース。期間、8月27日木曜から12月17日木曜、月1回から3回程度。共通事項、時間、10時から12時。対象、市内在住の65歳以上。定員、各30人、多数抽選。講師、健康運動指導士、介護予防運動指導員、ほか。申し込み期間、7月6日月曜から22日水曜。窓口、電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ、健康の駅、高齢介護課。電話、924921。二次元コードがあります。古河市人権教育講演会。対話こそ共生社会を開く鍵。全盲弁護士、障害者差別解消法を語る。様々な人権問題について、正しい理解と認識を深めることが大切です。すべての人の人権が尊重される社会の実現に向けて、私たちにできることは何か、一緒に考えてみませんか？日時、8月4日火曜14時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、市内在住在勤の人。講師、大御田誠氏。申し込み期限、7月24日金曜。電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ。古河庁舎、障害学習課。電話、225111。二次元コードがあります。写真。写真の説明。白杖を手に裁判所の前に佇む大御田さん。今回の人権教育講演会のタイトルと大御田さんの名前が重ねられています。写真終わり。